森満の
明日から使える
DX 企画書のネタ帳。
こんにちは、サートプロの近森満です。
こんにちは、アシスタントの堀内隆です。この番組は IoT AI の教育事業の専門家近森満が DX デジタルトランスフォーメーションについて実際の事例を交えながら、 DX とは何か、 DX でどんな未来ができるかをご紹介いたします。事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。
よろしくお願いします。
DX 企画書ネタ帳、今回から毎週水曜日の本編は3週にわたりまして、 Web3 コミュニティマネージャーのトモさんをお迎えしまして、最新の NFT 事情、 NFT NYC、 NFT ニューヨークのイベントの模様を伺いつつ、 Web3 の空間におけるマネジメントとはについて近森さんとともに紐解いてまいります。DX 企画書ネタ帳、前回に続きまして、水曜日の本編は3週にわたりまして、 Web3 コミュニティマネージャーのトモさんをお迎えしまして、最新の NFT 事情や、それからこのコミュニティマネジメント、 Web3 のコミュニティマネジメントとはについて近森さんとともに紐解いてまいります。では改めまして、本日のゲストは Web3 コミュニティマネージャーのトモさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本のこのサイバーパンクのクリエイティブを世界に見せつけてやりたい人とか、
うんうん、
そういう思想で人がフィルタリングされてるんで、
うんうん、
考え方が一緒なんですよね。
なるほど。
ただアウトプットのクオリティは Web2 に比べてばらつきがあるっていう状態ですね、
うん、
だから、
うんうんうん、
そこのコントロールは逆に難しくなっちゃうんですけど、
うん、
だから荒れないんですよ。
なるほどね。
でなぜ荒れたかっていうと、
うん、
NFT がゆえに投資家が入ってくるんですね、
うん、
当然、
うんうん、
だから自分の買った NFT 今、20万円に貼ったら30万円にしてください、10万円になったらなんでこれ値段が下がってるの、もっと運営頑張ってくださいっていう、
うんうん、
別軸のフィルターがあるんですね、 NFT って。お金っていう、
うん、
当然そっちの思想の人が入ってくると勝ち合うんで荒れるね。
うーん、
そこをうまく正常化っていうキーワードが正しいかどうかちょっと微妙なんですけど、
うん、
思想の統一化をしていくと荒れなくなりますね。
なるほどね、はい、今の話すごいいいですね。なんかプレミアム放送にしたいぐらいですね
ありがとうございます。
有料放送にしちゃおうかみたいなね感じなんですけど、いやでもね、うん、おっしゃってることはね、そこの部分はすごくよくわかりますね、
はいはい、
うん、ただその荒れない、まあね、こう端的にこうね、今すごくシンプルに教えていただいたんですけど、
はい、
まあある意味私もね、そのネオ東京パンクスのコレクションを持っている立場からするとちょっと信者っぽくなりますよね。
うん、なりますよね。
なります、なります、
うんうん、一種の宗教みたいになりますよね。
なります、
うん、
でいくつかのコレクションを持ってるとね、いくつかのコレクションに行ったらそこの、うん、信者になるっていうね、
うん
うん、だから必ずしもなんでしょうね、はい、自分が信じるものは一つではないっていうところはあるんですけれども、
はいはいはい、
それが逆にやっぱりいろんな自分のなんでしょうかね、その心の中の要素というかね、頭の中のいろんなこう、はい、考え方を形成していく上ではいいのかなっていう気もしますよね。
うん、そうですね、
うん、
やっぱりこうこの一つのこうセンス感覚的なものをいいねって言い合った仲間、
うん
うん、お互いこうなんかね、あんまりこう反発するようなことを投げかけたりとか、
うん、
しないですよね。
そうですね。なんかね、ツイッターとかも見てるとネオ東京パンクスのコレクションをね、はい、初めて買いましたと、
うん、
やっと手に入れましたとかね、念願のみたいな、そういうね、うん、言い方でツイッターに上げてる方もコレクションをね手にした方がいらっしゃるんですよね。
うん、そうですよね、
うん、ね、すごい、まあそういう意味では熱量が、その方の熱量も伝わってきますよね。
うん、そうですね。だからこの思想とか、うん、デザインアートみたいなところでのフィルタリングが効いてきてるんだと思いますね、
うん、
ここを逆に無視すると、
うん、
ウェブ2っぽい感じになって、
うん、
あまり楽しくなくない、 場になってしまうって僕は思ってますね。
なるほどね、まあ、実は僕もねその部分感じてるところがあって、
はいはいはい、
まあ、例えばディスコードなのでね、まあ、たくさんの コレクションに出会えるわけですけれども、やっぱり、ね、自分が所有して、もっと面白い、まあ、ネオ東京パンクスがあった時に他にもいろんなこうコミュニティがあってもっと楽しめたらいいのになって思っても、はい、なかなかこう楽しめないコミュニティもあったりするんですよね。
はいはいはいはい、
うん、まあ、その多分違いは今おっしゃってる部分なのかなというふうに思うんですが、
うん、
ちょっと話を巻き戻すとね、
はい、
あのこの今のお話の冒頭にあのニューヨークに行ってね、はい、またこうよく分かったって言っていた、まあ、コミュニティマネージャーとしての役割として、はい、ニューヨークに行って刺激を受けたものっていうのがありそうな気がするんですけど、
はいはいはい、
そのあたりって何かありますか？
あります。一つ、あのこれニューヨークで仲間と一緒に話し合ったことでもあるんですけど、
うんうん、
あのセンスの部分ってすごい大事だなっていうふうに思っててですね、
うんうん、
要は Web3 の頭の人に物事を伝えるときにこう単純に中身のことをこうクリアに分かりやすくお伝えするんじゃなくて、
うん、
その人が良しと思ってるデザイン見せ方にしてあげて伝えてあげないとなかなかこう伝わらないなっていうのは感じてます、
うんうんうん、
だから僕はねネオ東京パンクスとサイバーパンクの絵が好きでここに入っていますっていう人に対して、うん、例えばあの女の子の絵のあのね領域もあるじゃないですか、可愛い女の子の、
はいはい、
そういうセンスで伝えても響かないですけど、うん、あの男の子が好きなガジェットみたいな領域からこうアプローチすることでコミュニケーションがスムーズに進むとかビジネスがうまく回るとかっていうのが、うん、こう際、まあ、今に始まったことではないと思うんですけど、この考え方自体もより際立ってる気がしますね、うん、
なるほどね。ある意味それで言うと何かそのキャラクターとかそのコレクションの、はい、イメージを憑依しているような感じで話してるってことですかね、うん、
そうですね、
うん、
だから、うん、ビジネスを作る時でもそういうセンスの部分、インターフェースになるセンスの部分がかなり重要になるんじゃないかなって思ってます、
うん、なるほど。それはあれですかね、トモさんのこれまでの、はい、そのトモさんを形成しているこれまでっていうのが結局あまり分からない部分でもあるんですけど、
はい、
例えば今の、ね、コンサルファームに確かいらっしゃるというふうにお聞きしたんですけど、はい、そういったところで形成されてきている部分もあるんですかね、
はい、それはちょっとない気もしますね。今まではこういうなんていうんですかね、言語化をしたことがなかったんで、この部分に関して。
なるほど。
感覚的にはもしかするとやってたかもしれないんですけど、
うん、
意識はしてませんでしたね。
そこですね、きっと。そこが川の向こうに行くかどうかの際ですね。
うん、ね、感覚的にはやってらっしゃる方もいると思うんですけど、
うん、
あとね、良しとされない、評価されないっていう可能性もあるかもしれないです。
ほう、なるほど。
こう、うん、Web2 のコミュニティをこうすべきだよって今と同じような文脈で語ったとしても、
うん、
それって美味しい飴玉できるのっていう返しが来るんで、
うん、
多分考え方アプローチとしては淘汰されていくアプローチなのかなって気もしますね、
うんうんうん、そうですね、
うん、
まあ、そう考えると Web3 的発想を持たない限り、はい、コミュニティマネージャー、まあ、言ってみたら Web3 事務局長は務まらないわけですよね、は
い、務まらないですね、
うん、
と思います。
そこはね、はい、うん、トモさんの CM ラボで学べばいいかななんて思うんですけど、ね、
ありがとうございます。
はい、でちょっとね、今度、はい、さっき2つの軸があるって言ったね、その人を、はい、中心としたコミュニティっていう部分のね、はい、お話と、はい、今度ね、コミュニティを形成する下支えになるテクノロジーの部分をちょっとお聞きしたいんですけど、いいですか？
はいはいはいはい、
うん、まあ、私たちね、あのディスコード使ってたりとかね、例えばそのコレクションをウェブページ外でね販売するときに、そのお金を払ってもらう仕組みとしてね、はい、まあ、イーサリウムっていうもので、はい、ね、あのメタマスクみたいなお財布というところからコネクションしてお金を払ってもらうところまであるじゃないですか、
はい、
でそういう、はい、いわゆるなんだろうな、まあ、2.0 的に言うと EC ですよね、
はい、そうですね、はい、
うん、EC マーケットみたいなものがあるとするとね、
はい、
この、EC みたいなものをどう設計されてるんですか、
うん、あー、これはですね、
うん、
これはもろに Web2 ですね。
Web2 ですか。
はい、要はファンマーケティングって言ったらいいんですかね、
うんうん、
いわゆる平場、大きなマーケットは ツイッターにあるんですよね、Web3 って、
うん
うんうん、でそこからグッと絞り込むと Discord になるんですよ、
うんうん、
でさらに絞り込むと Discord の中のホルダー限定ルームみたいなプライベートルームがあるんですよね、
うんうん、
この3段階なんですよ、
うんうん、
でその一番こうコアなホルダーさんのプライベートルームはいわゆるロイヤルカスタムですね、
うんうん、
でその一つ巻き戻した Discord 内っていうのはまあ有料な名前ちょっとわからないんですけどロイヤルカスタムの一個下のお客さんですね、
うんうん、
でさらに Twitter はもうその他みたいな感じなんで多分ここはファンマーケティングみたいなところだと思います Web2 の、
うんうん、うんうん、
そういう風な形で設計してますね僕は。
なるほどね。じゃあその、まあ、ツイッターの部分はねツイッター社っていうところがね、はい、こういった仕組みというかね、まあ、広く使える、はい、みんなが使えるものとして提供している、まあ、これは良しとしましょうと、
はい、
じゃあその上の、ロイヤルカスタマーと、
はい、
その下の人たちをこう繋いでくる、はい、ディスコードというものがありますと、
はい、
でもディスコード自体もディスコード社が提供しているある種のプラットフォームなので、はい、まあ、ここの上でやってると思うんですけど、
は
い、これねテクノロジーの話で言うとねやっぱりいろいろ技術的な部分もあると思うんですけれども、はい、
うんうん、
じゃあこのねディスコード内のいろんなお部屋とかね、
はい、
コミュニティ、まあ、話を活性化させるための、はい、まあ、いろんなこう、仕組み作りっていうのをしてると思うんですけれども、
はいはいはいはい、
このあたりの設計は逆にどういうふうに考えてらっしゃるんですか。
あ、これはですねなんか特別 Web3 の設計があるっていうわけではなくて、
うんうん、
要はより NFT を持っている高いお金を払った人、ロイヤルカスタマーな人はよりこう運営に近いところでこう活動ができるとか、
うんうん、
他一般の方が見れない、絵を見れるとか、
うん、
それぐらいな感じですね。
なるほど。
ここに大きな仕組みがあるっていう感じではないです。
うん、なぜね今それを聞いたかっていうとね、
はい、
コミュニティマネージャーとしての役割として、
はい、
まあ、言ってみたらいろんなこう、今度運営を支えるって言った方がいいですかね。いろんな方たちいますよね、はい、まあ、先ほど言いましたように、はい、そのネオ東京パンクスでしたら、はい、ギルドマスターというリーダーの方たちがいて、
はい、
チームをまとめていらっしゃるっていうね人の部分があると思うんですよ、
はいはい、
で今度はねそのディスコードの中でいろんな関わる、ね、はい、こう人たちがたくさんいる。今もう何千人って多分入ってらっしゃると思うんで、
はい、
まあ、その人たちがね会話をするためにいろんなこう、はい、ね、下支えをしてると思うんですね。例えば話、はいはい、私がまあ今思いつく限りで言うと、
はい、
そうですね、まあ、ファウンダーの人がいるとする。それからクリエイターの人、まあ、これニコさんという人なのかもしれませんけど、はいはい、あとはその運営事務としては、トモさんリーダーになって、はい、あとはスタッフの方がいて、あとは、うん、モデレーターの人がいる、まあ、これはモデレーターもしかすると先ほどのギルドのリーダーの人かもしれませんけれども、
はい、
それからあとはファイナンスとかホームとか、うん、マーケとか、うん、もっと言うと、うん、その、ブロックチェーンのことが分かるテクノロジーを持った人たちっていうのも必要なんじゃないかなと思うんですよね。
ですね、はい、
うん、こういうね役割を、
はい、
いわゆる事務方って言ったらいいんですかね、
はいはいはいはい、
事務方の役割の中で、
はい、
この辺の、
はい、
人たちというのはどういうふうに集めてまとめられてるんですか。
は
い、
あ、これはですね、例えば技術者みたいな方はコレクションとは別のところで募集かけたりも全然できると思うんですけど、
あ、なるほどなるほど。
モデレーターっていう、要はいわゆるアクティビティを活性化させてくれる司会者のような立ち位置の人は、
うんうん、
コミュニティ愛のあるコミュニティの中で募集をかけて、アサインしてしますね、
うんうん、技術者って先ほど言ったんですけどね、まあ、これ DX 企画書のネタ帳で、
はい、
NFT とかねブロックチェーンをもっとね、はい、企業が使いましょうみたいな話をね、
はいはいはい、
そういう文脈で話してることがあるんですけど、
はい、
今世の中に こういったブロックチェーン、まあ、Web3 が分かるエンジニアの人って本当いないじゃないですか。
いないですね。
どうやって集めるんですか。
集まらないですよ。
大
体同じ人がやってます。
本当ですか。
はい。向こうも思ってます。大体コミュニティマネージャー僕だなみたいな。
なるほど。
っていうのがね、起こってますね。
まあ、そういう意味じゃ、なんでしょうね、コレクションっていうのは、これ今ね、特にこの今年に入ってから、はい、結構爆発的にコレクションの数って増えてるじゃないですか。
はいはいはい。
プロジェクトの数って言った方がいいかもしれませんけど、はい、増えてますよね。
はい、
で、その中で、じゃあ、もう顔、なんだろう、裏方の顔ぶれっていうのはだんだん似てきちゃってるっていう感じですか。
あ、そうですね。
へー、そうなんですね。
もう完全に裏方は枯渇していますね。
あ、そうですか。
はい。
まあ、トモさん、じゃあ逆に今いくつぐらいに関わってるんですか。
僕もう延べ10個以上は関わったんですけど、今絞ってます。
あ、なるほど。
コミュニティマネージャーとして関わってるのは2つで、うん、ニュート東京パンクス以外はもう、もうすぐ退こうかなと思って1本に絞ろうと思ってます。
あ、本当ですか。
はい、うん、これ多分理由は、センスっていうのさっきお伝えしたと思うんですけど、そこが重要になってくるんで、そこを理解する前まではたくさん僕こんなにいっぱいやってますよっていう表現の仕方してたんですけど、センスっていうのをこう意識しだしからは絞らないといけないのかなっていう風な感じになってますね。要は自分はどういうアイデンティティを持ってるのか、どういう思想なのかみたいなのをこう、エッジを立てた方が、いい、かっこいいっていうファッションとしていけているっていう感覚 だと思うんですね。 Web3 って僕個人的には、だから絞ってますね。
まあ、冒頭のね 2.0 と 3.0 軸で話すと、2.0 っていうのは基本的に企業ディペンドで話をしてるわけですよね。
はい、
で今の 3.0 って、まあ、割とそのもっとニュートラルでいろんなとこにこう関わりを持つみたいなことで話をしてたんですけど、
はい、
逆に途中でお話の聞いたね、こう、はい、ちょっと神がかり的な部分かもしれませんけど、はいはいはい、信者的な、ね、ところがありますよっていう話もあったと思うんですけど、はい、
うん、
突き詰めていくとやっぱり自分自身が没頭できる楽しい場とかね、すごくクリエイティブな場に没頭するっていうところに運営自体も入っていっちゃうってことですかね。
なんかそうかもしれないですね。要はどこが楽しいかって考えたらやっぱりね、没頭できる場所をこう探してそこに落ち着くサードプレイスみたいなところがいい気がしますね。
なるほどね。そうか。なんかね、一つのコレクションを面倒見て育てて卒業していくっていうトモさんを見るとね、
はい、
子育て論に見えるような気がするんですけどね。
そんなすごい感じではないかもしれないですね。
それがすごいスピードでね、子育てしてるような感じに見えちゃうんだけど。
いえいえいえ。
そうですよね。
うん、
なんかね、こう自分自身がね、絵は僕もこう関わって半年ぐらいで、はい、まあ、コレクション持ってからまた4ヶ月くらいで、はい、まあ、いろんないくつかのコレクションをね、見ながらやっぱりトモさんの活躍とかを見てるとね、
はい、
トモさんあまり表にガンガン出てくるわけでもなく、
はい、
だけどしっかりとね、そのネオ東京ファンクスのコレクションをね、はい、まとめ上げてるっていうところをね見て、はい、でさらにね、他にいくつかやってますって言ってるので、
はい、
どういう仕事の仕方してるんだろうなと本業もありながらね、大変じゃないかなっていうのが、まあ最後に聞きたいところなんですよね。
これ朝4時から7時が僕の副業タイムなので、
みんな寝てますよね。
寝てますね、そこでやってますね。
そう、
はい、日中は、うん、テレワークなんで、ディスコードとかは日中チラチラ見ることはできるんで、それはね、うんうん、はい、助かってますね。
なるほどね。うん、まあ他の方がね、あ、はい、トモさん今海の上だわとかね言う人もいますし、
はいはいはい、
子供ともう今寝てる時間だとかってね言う人もいますし、
はいはい、
人間味が出ちゃいますね、そこはね。
そうですね。
なかなか面白いですよね。そっか。まあでも CM ラボ、これコミュニティマネージャーラボっていうことなんですよね、きっとね。
そうです、はい、コミュニティマネージャーを育てるコミュニティ、まあ、ラボみたいな感じで。
そうですね、
はい、
まあ、そこに行けばトモさんにも会えるでしょうし、
はい、
まあ、学ぶこともできるでしょうし、
はい、
ね、いろんなこうやっぱり感覚の違い、まあ、先ほど言った僕みたいに、まあ、今 トモさんのお話を聞いて、はい、2.1 か 2.2 ぐらいにはなったかなっていう気はしますけれども、うんうんうんうん、まだまだねやっぱり3に行くにはね、道のり長いなっていう気もするんで
ね、なかなかね難しいです、感覚の部分なんでね、
うん、そうですね、まあ、だそういうところで、まあこうね、トモさんのコミュニティに行ったりして、はい、みんな勉強して、成長していきましょうということですよね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで3週にわたってトモさんをお迎えしまして、最新の NFT 事情から Web3 とそれからコミュニティマネジメントですね、トモさんの真髄のところについて深くちょっと伺いました。近森さん、いかがでしたか今回。
いやー、ほんと聞いてよかったですよ。もうね、多分ね、トモさん初出し、僕のこのね、ツッコミにね、もう真摯に答えていただいたので、もういろんなね、こう、いい気づきがあったんですけど、やっぱりね、一緒に向こう側行きたいなと思うんですよね。うん。やっぱりね、こう、新しいテクノロジー、これからね、どんどんこう発達していく、こう、NFT もそうだし、ブロックチェーンもそうですけど、やっぱりね、向こう側に行きたい、行ってみたいと思うと、これはもうね、学び続けなくちゃいけないなというね。うん。
そうですね、うん、
そういう風に感じましたね。本当にいいお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、トモさんいかがでしたか今回ちょっとは、まあ、初の対談になるんでしょうかね、このポッドキャストでは。
あ、そうですね、
はい、どうでしたか、こう実際にこう近森さんからのいろんな話とかをちょっと質問とかを答えてみていかがでしたか。
あ、まあ、僕も言語ができてないところがたくさんあるんで、いろいろこう聞いてもらうことで、うん、すごい考えるいい機会になったかなっていうふうに思います。
はい、確かにこの、ね、お話を伺っても、やはりこの Web3 の、 その、まあ、コミュニティマネジメントっていうのは、その、まあ、非言語のところをマネジメントするっていうところがすごい多いなっていう印象がすごくありまして、まあ、この部分は本当に Web2 でやってきた人たちからはもう全然世界が違うって言われても、まあおかしくないかなっていうところだなというところで、まあ、改めてこの、まあ、トモさんの今回のお話を、ね、参考にさせていただきながら、あ、こういう世界になっていくんだなっていうのを僕もちょっと想像してました。ですので、こういったところの世界観を、ね、ぜひちょっと僕も体験していくかなというところがあるので、まあ、皆さんもぜひこの Web3 を、ね、ぜひまずこう、まあ、食わず嫌いにならずにこう飛び込んでみて、この NFT のところとかですね、をぜひちょっと触ってまず見てもらいたいなっていうところがありますね。
そうですね、本当にやっぱり楽しい世界だと思うんですよね、 NFT。
うん、そうですね、
まだまだ、ね、関わる人が少ないですからね、この楽しいこの世界をみんなと共有したいですよね。
うん、
うん、はい、ありがとうございます。トモさん、じゃあ何か、はい、告知とかそういうのがあるんですか。
一つ告知させてもらいたいことがあるんですけども、この放送は7月になると思うんで、絶賛イベント開催中みたいな告知が一つありましてですね、うん、ネオ東京パンクスの方で、はい、フィジカルのイベントとして、7月1日から7月31日まで、銀座のクリプトバーっていうところとコラボさせてもらいましてですね、そのバーの中を、2050年の未来を考えるような、NTP のネオ東京パンクスの世界観をそこにこう表現しているんですね、
うん、
例えばこう音声透かし技術っていうのがあって、はい、音声が流れてきてそれをスマホで、取り込むと、NFT がミントされるとか、
うーん、
だからもうそこに行ってその音声を音楽を聞くことでゲットできる NFT があるとか、
うん、
あとはその場の、会話を AI エンジンが聞いてそれを絵に、表現してどんどんこうパンクスっていうその、ね、キャラクターの表情が変わっていったりとか、
うーん、
あとは将来こう昆虫食だったり海藻だったりなんかこう今食べてないようなものを、スナックとして食べれるとか、そういう未来の食事なんかもこう、
うん、
考えて作ったりもしてるんですよね。こういうこうネオ東京パンクスらしい未来を考えるってところのコンセプトになってるんで、ぜひね行ってもらえると嬉しいなと思ってます。
そうですね、はい、この放送の時の、詳細にはそのリンクかなんかを貼れてもいいんですかね。
嬉しいですね、はい、
うん、わかりました、
はい、でこれチケットが NFT になってるんで、 それを購入してもらうことでいけるんで、 NFT を買うっていう体験も合わせてできるかなっていうふうに思います。
おお、まずもう導入から、まあ、NFT を買うっていうところから始まってる、
ね、そうですね、はい、
ありました。なのでこうぜひねちょっと体験していただければと思いますので、詳しくはまた概要欄におチェックしていただければと思います。
はい、
ではということで、今回、3週にわたってゲストは Web3 コミュニティマネージャーのともさんをお迎えしてお送りしてまいりました。ともさん本当にありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
ではそろそろエンディングの時間になりました。
今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね。
毎日更新、近森充の DX 企画書ネタ帳は Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon Music で配信しております。チェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたします。またもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森充で検索、または東京都代々木にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまた来週。
また来週。